お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。主が今日も御前に引き出してくださり、御言葉によって生かしてくださるからありがとうございます。どうか語ってください。また聞かしめてください。その口から出る一つの言葉を私たちが喜んで食べて信じて行って歩むことができるように助け導いてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちが今イエス様を信じていると言っています。で、私たちの方がイエス様を分かって、またイエス様を愛してイエス様を信じてついていくのか、そうではなくて神様の方から私たちの方に尋ねてくださり、イエス様がどういう方なのか、神様がどういう方なのか、私たちのために何を成してくださったのか、私たちに対する神様の御旨、心って何だろうということを教えてくださり、それを信じさせてくださいました。だから私たちの信仰生活は初めから終わりまで全部が神様の恵みであり神様の働きです。ならば私たちは何もしなかったのか、いえ、私たちはそこに応答しました。神様は全ての人類を愛し全ての人類を救おうとなさいます。で、イエス様はその全ての人類の罪のゆえに贖い主として十字架にかかって死にました。その流された血潮は全ての人々の全ての罪を白く消し去ることのできる力あるものです。それは神様が力を認めたんです。神様の流された血潮だからなんです。神様が私たちを罪の奴隷になって、その中でしか生きられないその私たちを神様が買い取るために払ってくださった代価なんです。代価を払ったから神様私たちを買い取ってくださいました。それで私たちを、あなたたちを私のものだと言っています。それで私たちは今イエス様を信じているということは、もう自分の体も自分の持っている全ても自分のものではなく、自分の持っている全てのものが神のものであるということを知っているし、また告白しています。すなわちイエス様が私の主ですということを告白しているわけです。で、イエス様が主ならば私たちはどういう立場なのか、しもべです。ここに弟子という話が出てきます。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。他のところではイエス様よりもっと自分の父や母また妻や子供兄弟姉妹愛すしたらいけないとあります。今愛する言葉とまた憎むという言葉が出てきました。私たちは人も愛して神様も愛する、また世の世も愛して神様も愛する、両方が可能だと思っています。確かに神様一人子も与えるほどに世を愛しました。その世というのは人々のことであり、また神様が作られた全ての生命体のことです。だけど神様がそうやって愛してるのと私たちが世を愛するのとは違います。私たちが世を愛するという時は神様を敵対する、やっぱ二人の主人に仕えることができないし、また夫と妻の関係で愛というのはいつも一番目であり二番目にはならないからなんです。この人も好きであの人も好きだったら結婚をどの人としますか。どっちか選ばなくちゃいけないんですよね。で して神様は、世を愛するならば神を敵対するものであり、イエス様よりもと愛するものがあったらイエス様にはふさわしくないと聖書は言っています。それはすごく私たちを困らせる言葉なんです。私たちはどっちも欲しいから、天国の腐らない神様からのものも欲しいし、しかし世の中でも称賛され、安易に楽に自分の夢をも叶って、自分の願いをもついてて歩みたいからなんです。イエス様にもついていきたいし、自分の肉にもついていきたいという願いを私たちは持っています。イエス様信じる前はイエス様についていきたいとか、そういう思いは持たなかったんです。しかしイエス様を知ることによって、さっき言ったように恵みで神様が知らせてくださったことによって、私たちはイエス様を愛し、イエス様を信じ、イエス様についていきたいという心を持ちました。それは聖霊様の心なんです。私たちが持って生まれた心ではありません。与えられたこと心なんです。しかしその心があるんだけども、またもう片っぽでは私たちが持って生まれたその自己中心的な思い、自分の思いのままにしたい、自分の道を歩みたい、イエス様についていくのではなくて、自分が前立って逆にイエス様を引っ張っていきたいと思うわけです。私を助けて、私をサポートして、私を守って、全てが私中心という、そういうような信仰です。それは人間が神様から離れて不安だから、生きるそういう重荷と不安の中で自分のために神々を立てて偶像礼拝するときはそうなんです。自分のための神様です。しかし神様が私たちに教えたその神様と私たちの関係は、神様がもともとおられて神のために私たちを作ったとあります。で、神様のために私たちが作られて、神様を愛し、神様だけをついていかなければならないという言葉が、なぜ私たちにそうやって困るのか。それは私たちが神様だけについていきたい心じゃない、他の心を持っているからなんです。本当に行き詰まって困っている時は神様だけついていきますと言います。だから助けてください、もう神様だけを信頼します、神様だけを愛しますと言います。でも少し自分の困った行き詰まった、そういう水に溺れて死にかかってるような、そういう状況から状況が変わると、私たちはまた世に流されて自分の憎なる思いや、またそういう情欲について歩んでしまいます。今日イエス様は、私に来るならば、私の弟子になるならばという話をします。神様の召しということを考えるときに、昔は神様が祭司とか預言者とか王様とか特別に人を選び油注ぎ立てました。しかし今イエス・キリストにある私たちは、みんな本当は選ばれてるんです。みんな弟子として召されてるんです。でも自分はまだそういう立場ではない、そういう資格がないという謙遜な心からだと思っても、その謙遜は本当は不信なんです。神様が私のようなものでも選んだら選んだことなんです。イエス様が十二弟子を選びました。その十二弟子はお金があるからでもないし、健康があるから、社会的な地位があるから、何か資格があるからではないんです。逆にパウロは 神様が選ばれたそういう人たちは肉を誇らせない、肉体を誇らせないために世にあっては愚かなもの、弱いもの、泣きに等しい、そういう卑しいものを選んだとあります。私たちの何か持っているものが神様に選ばれる条件ではありません。ある意味では持ってないことが、弱いことが、本当に卑しい、そういうことが神様に選ばれた条件になるわけです。だけども今私たちの信仰生活の中で、私たちの思考、私たちの思いの中ではどういう思いを持っているかというと、私たちが力を得て、お金を得て、何か立派になって、それで神様の栄光を表そうとしています。それは本当に神様の栄光でしょうか？今日イエス様は神様の栄光とかそういうことを言うのではなく、私の弟子という言葉を使います。私に来るならば。十二弟子を選んだのもイエス様は、彼らと共にいるためだと言っています。また彼らを使わせて伝道させ、また神様、イエス様が彼らに力を与えて悪霊を追い出し、人々を自由にさせる、癒すためです。ですからそれはイエス様が力を与えることだから、彼らにもともと力があるわけではないんです。しかし弟子たちの特権はイエス様と共に歩める、共に寝起きして共に生活できるということでした。イエス様に聞き、イエス様に話し、イエス様と共に歩む。今私たちは聖霊様によってイエス様と共に、いつもインマニュエル神様と共にいると言っています。ならば私たちみんな弟子なんです。私に仕えるものは私のいるところにいる。聖書はただイエス様のうちにとどまりなさいと言っています。そこがあなた方の立つべき、いるべきところなんですよと言っています。だから弟子というのが特別にすごくこう出来が良くて、いっぱいの何かができて、使い道があるから神様がそういう人たちを選んだのではなく、神様が選び力を与え弟子として育てていきます。ですから私たちみんなイエス・キリストにある、そういうクリスチャンたちは神の特権を持ってるだけじゃなくて、本当はイエス・キリストの弟子として選ばれてる。多くの人が献身というのを神学校に行くとか、牧師になって、また宣教師になって、そういう特別な地位につくことを、そういう働きに出ることを献身だと言います。でそれは特別だと言います。聖霊様が賜物を与えて、聖霊様がその一人一人に導き立たせる、そういうところはもちろんそれぞれ異なります。しかしイエス・キリストの体にあって、みんなが選ばれ、みんなが立たされ役割がある、イエス様といつも共にいることができるという、そういう意味での弟子はみんな同じなんです。今は祭司長が特別な人がいるわけじゃありません。賜物によって教える人も伝える人も、そういう力を働ける、そういう人たちをも神様立たせます。それはその人が特別ではありません。与えた神様がご自分の思うままに選び、また用いるだけのことなんです。イエス様は今 誰であっても私についてくるならば、誰であっても私の弟子となるならばということを言う中で条件があります。自分の家族、自分の所有、自分のものを全部捨てなければならないということで、それをまた憎まなければならないとも書いてあるわけです。神様は私たちに憎しみというのは殺人であり、私たちには一方的に愛し許し使いなさいと言っています。私があなた方にしたように、神様は私たちを憎んでません。神様は私たちを愛しました。私たちは神様を知らずに敵対して罪の中に弱いままに何の価値もなく、そうやって滅びゆく、そういう私たちを愛しました、救おうとしました。永遠の命を与えて、死から救い、罪から救い、生かそうとしました。その神様が私たちに、その与えた恵みというのは永遠の命であり、神の平安であり、全てがイエス・キリストにある朽ちないものです。世の誰をも与えることもできないし、世から見つけ出すことできないものです。作れませんし、与えられる他の人々は、世はそれを私たちに与えることできません。私たちがまた勝手に人に与えることもできません。さっき信仰というのは神から与えられるものだと言いました。私たちが家族や愛する人たちの救いのために祈ったり、本当にそう救われてほしいと思って、あの人の代わりに私が生きていきたいと思っても、実際はそれはできません。代わりに生きて、代わりに生きよし、代わりに食べ、代わりに寝て、代わりに信じて、そうやっていくことができないんです。それぞれが神様に生かされ、導かれ、また立たされている、それが神様の主権です。だからこれは特別な人だけに言われた、そういう話ではなく、誰でもイエス様についていくならば、誰でもイエス様の弟子となるならば、誰であってもイエス様を愛するならばという話です。私たちはどうなんでしょうか。イエス様を愛してますか。イエス様に選ばれたということを意識しますか。私たちのその思いというのは知性といいます。知性というのは常識があり、いろいろ測ります。で、今例えの中でも、人がその立てるのに、塔を建てるのに、その塔を建てるのにどのぐらいお金がかかって、どのぐらい人が必要で、どのぐらい期間が必要で、そういうものを私たちが計算しないかということを私たちに聞きます。計算するのが当たり前なんだ。どのぐらいお金使うかを計算して、それを準備して、それから建てるのが当たり前だと言います。そうじゃなければそれは始めるばかりで完成することができない。また国と国が戦うのに、戦争するのに、王たちが相手のその兵力に対して自分たちが戦って勝てるかどうかを測る。もし勝てられなかったら、負けるならば、その戦争を避けて、また和解しようとするだろうと言っています。しかしこれは世の中の計算です。で、世の中は世の中の計算方法があります。当たり前な、私たちがよく知っているダビデは、神様によって全ての戦争をこう勝利に導いた人です。 でもそれはダビデの力ではありませんでした。神様に聞き、神様がこの戦争はあなたが勝てる、だから戦いなさい、こうしなさいという通りに戦ったから、従ったから、その勝利を味わっただけなんです。だからどんな兵力よりも神の言葉の方が私たちが信頼すべき力なんです。しかし神様の言葉がないならば、兵力の兵隊の数とか、また武器とか馬とか、そういうことで結局は勝ち負けがあって、物を建てたり何かをするのには人間的なそういうお金の計算とか、そこのいろんな記述とか、そういうことによって決まります。神様の救い、神様のなさることを私たちがそこに預かって、その恵みの中に生きようとするならば、イエス様についていくならば、それはイエス様がおっしゃった方法に私たちがついていくしかありません。他の方法はダメなんです。たくさんの人が自分の方法でイエス様についていこうとします。一生懸命伝道して、一生懸命献金して、一生懸命自分が立派になって、それで神の栄光を表しイエス様についていって、イエス様に捧げようとします。でもイエス様は今そう言ってません。あなたを捧げなさいというだけなんです。あなたの今持ってるものを捨てなさい。ヤモメが2レプタを献金箱に入れました。そのお金は下ないお金かもしれません。でも彼女にとっては生活費の全部だと言いました。お金持ちが献金するのはその何十倍になっても、ただ投げ出す、そういう彼にとって下ないお金であることもあります。しかし彼女は人から見ては少ない金額だったけど、それは彼女の生活費の全部だった。でイエス様はそれが最も大きい金額だと言いました。イエス様が今言ってるのは、あなたの持てる全てであって、持てないものを出しなさいでもないし、またそれをイエス様が無理やり取ろうとするのでも決してありません。ルカの12章に出てくる愚かなお金持ちの話があります。そのお金持ちはたくさんのそういうハーベストがあって、そういうものを入れた時に、穀物をたくさん得た時に、自分の心の中で思います。これをどうしましょう。でまた自分で決めます。あ、こうしよう。彼が考えたのは、倉庫を建てて、そこにそういう穀物を詰めておくことでした。で全部自分の思う通りにしてから、彼は自分の魂に言います。あ、もういい、私はこれからずっと楽にこのものによって生きられるということだ。だから遊んで楽しく暮らそうと言います。その時神様は彼に、あなたの魂が今度は私が取るならば、あのものは誰のものになるんだろう。人の幸せ、人の命は物によるものではないと言っています。であなた方が地上に宝を積める、かえってあなた方のために天に積もりなさいってあります。あなたの宝のあるところにあなたの心がある。今あなたの命をも憎まなければならないという話は、あなたが 自分で救おうとし、自分自らが生きようとするならば必ず死に、あなたが私のために命を捨てるならば必ず永遠の命を、誠の命を持つことができるとあります。言えば神様は今朽ちていく、腐っていく、その世のものを捨てることによって朽ちないものをあげるからという話なんです。で、私たちがその計算ができない、自分の持っているものが大事で、これを手放したら生きていけないと思うから、その生きていけないと思う最も身近なものが人間関係としては家族です。家族はも生まれた時からその自分の親たちが持っている財産、また権力、その名の力、そういうものが子供にそのまま囲いとなってしまいます。王様の子供となれば姫様と王子としてみんなからと同じ赤ちゃんなのに立てられていきます。でも親がお金がなくて貧しい人で、また癒しめられてる、そういうような人だったら子供も同じく扱われます。エレミア書には人を信じてそういう憎なるものを力、自分の腕とし力とし心が神から離れるものは呪われよとあります。私たちが人を信じ、物を頼り、それを自分の盾として囲いとして自分の岩として自分の力としていけば神から心が離れると、神様をその分頼れず、神様をその分信じてついていくことできないということなんです。エジプトから救い出されたイスラエルの民はアラノに導かれました。で、アラノに行くまでにその人が渡れない、後ろではエジプトの兵隊がついてきて、前は海です。そこでみんなもうダメだと思われる時、神様その海を開けて、そのそこの道を歩ませました。それが私たちがイエス様を信じて洗礼を受けて神の子供となったという、そういう過程だと聖書は説明しています。みんなが同じくそこを通った、それが救いです。もうエジプトに戻ることはできない。で、また導かれたところはアラノです。そこには神様の臨在があるだけなんです。神様の帰り身があるだけなんです。エジプトで今まで生きてた自分の生き方、生きる方法、価値観、全てはそこには通用しませんでした。それで生きることができません。しかしアラノの40年間、そのエジプトから習ってた習慣、そういう考え方が彼らにとっては彼らの罪となり、彼らの死となります。それ以外はどんな敵をも、どんな獣も、どんな天候も彼らを痛め、また滅ぼす、そういうことできませんでした。なぜなら神様が守ってるからなんです。服も靴も食べるものも彼らが何かを知ったからじゃなく、神様が一方的に与えて守りました。彼らがそこで知ったことはただ神様についていって、神様がいさせるそのところにいて、神様が与えるものを食べた、ただそれだけなんです。私たちに何を食べるか何を着るか心配するな、それはなぜかというと、あなたの父が天の神様だから、その父はあなたの必要を知っているから、また知るだけじゃなくて供給して保証してくださる方だからと言って、 私たちが自分の生きるためのものを備えて、それを積んでおいて、それから私たちが出して生きるのではなくて、神から与えられつつ生きる、それが神様の子供の生き方であり、神の弟子たち、イエス・キリストの弟子の生き方でした。イエス様の弟子たちがイエス様に召された時、呼ばれた時、彼らはイエス様が誰かを知ってて、イエス様を信じてついていたのではありません。イエス様が一方的に彼らに、私についてきなさいと言いました。そのイエス様の言葉の働き、光をあれと言ったらあったように、私についてきなさいというその言葉が彼らについていく、そういう結果として働きました。今私たちがイエス様を信じるということも同じです。多くの人がどうして信じられたの、どうして信じられたかは私たち説明できません。しかし今イエス様はおられる、イエス様は愛である、イエス様が私のために贖い主として血を流してくださることによって、私は神の前に出ることができ、神の子供となった。今日も私に善はなく一つもないけど、神様の前に出られる何をもなくても、ただイエス様の血潮によって私は今日も神様をアバ父と呼び、神様と共にいることができるようになったことを私たちは信じています。どうして信じられたか、それは自分でもわからないけど、説明できないけど、神様がそのように私たちに働き、私たちはそれを信じますと告白できる。お金持ち青年がイエス様に来て、どうしたら永遠の命を得るでしょうかと言います。イエス様についていきたいと思ってました。しかしイエス様は、あなたがすべきことがある、足りないものがある、私についてくるのに足りないものがある、それはあなたの持ってるものだと言いました。それでそれを全部売り救済しなさいと言います。ただ置いてきなさいより、売って救済しなさいということはもっと大変なことなんです。今私たち地球の上にどんなにたくさんのものが植えていて死んでいくのか、情報を知っています。テレビや新聞やいろんなところから私たちはそういう人がいるということを知っています。しかし自分の身の回りにいなかったら、いえ自分の周りでも本当はいるんです。だけども私たちがそこに目を置かなかったら、その人たちを自分の家族、自分の隣人として思わないなら、私たちはその人たちに何もしません。でも物を売ってそれを救済しなさいということを言われたら、そのお金持ち青年は悲しみながら帰りました。イエス様はそれを知ってから私についてきなさいと言います。それがあるゆえにイエス様についていかない、ついていけない。だからパウロは言いました。私がイエス様を知るその素晴らしさのゆえに、今まで益だと思ってた、世からもらって自分が握っていて自分のものだと思ってた全てを害だと思うようになったと言いました。実際害でした。何のための害なのかと、イエス様を知るための害です。知るのにそれが妨害となる、イエス様を信じるのに妨害となる、ついていくのに妨害となることなんです。私は子供たちを育てながらいつも神様にこう謝ったというか、すごく惨めな思いをしました。もう毎日のようです。それは私がイエス様より子供をもっと愛する、家族をもっと愛する、 その家族のためだったら、具合悪かったりなんかお腹空いたり、その家族が必要だったら私は夜中でも起きるし、全てをしていくのに、イエス様のためだったら、今眠いんです、何か今はこうなんです、あなんです、何かがこう多いわけです。ついてきなさいに、た起きなさいに、はいと心は答えるんだけど、実際の生活の中では目の前にいるそういう人々に私はこう応答するのが早いんです。すなわちイエス様より彼らをもっと愛している自分ということを見ます。しかしその私の愛が子供を本当に幸せにさせ、またその子供たちによって、その家族によって私が幸せになれるのか、いや、人間は人間でそのようになれません。いくら心で愛して仕えても、人間同士は本当はお互いにそれができる存在ではありません。私がお腹すく、どこが具合悪い、どこが痒い、そういうのを相手が感じるわけではありません。本当に私たちの問題、私たちの状況、最も私たち自身よりも知っておられるのは神様です。家族というのは神様から与えられ、愛するように、顧みるように与えられました。顧みるのは当たり前なんです。愛するのも当たり前なんです。だけど私たちが神様抜きに愛して、神様抜きに一緒になるならば、そこには神様に背くという結果になってしまう。すなわちアダムとエバが初め神様に罪を犯すときに、彼ら二人が憎しみあって、彼ら二人に問題があったわけじゃありません。しかし彼らの間に神様がいなくなったら、言葉がなくなったら、エバがその善悪を知る木の実を食べてしまいました。それをアダムに与えたとき、アダムは神に聞き従わず、ただ女の自分の愛する妻の言う言葉についていきます。人の言うことについていくのは、その人とは関係が良くなるでしょう。人間が心を合わせて、力を合わせて一生懸命やったことはバベル塔を建てることでした。それは神様が私を捨てても、神様が顧みてくださらなくても、神様の心が変わっても、私たちを水で滅ぼさない、散らさないと言ったその神様が、もし私たちを散らしても、私たちが自らの力で生き残ろうとしたそのことなんです。神様が食べるものを与えなくても、私が食べるものを置き、神様が私たちを生かしてくださらなくても、私が生き、神様が与えなくても、私たちがそういう安全な、また幸せな生活を自ら立てようとしている、そういう思いから出た全てのこと、それはバベル塔を建てることです。それは神様あざ笑いました。お金持ち青年がその持てるもののゆえに悲しみながらイエス様から離れていきます。そのもののところに行ってしまいます。今私たちは本当にイエス様についていくのか、人についていくのか、イエス様の言葉に聞き従うのか、自分の言葉、人の言葉についていくのか。これは法則であって、誰であってもついてくるためにはこうしなければならないということであって、 そこに神様はエコ引きもないし、あなたは特別だから見てあげる、そんなのありません。あなたは王だから、あなたは私のためにお金をいっぱい、捧げたから、あなたはいっぱい奉仕したから、何かをしたから、それが私たちにとってイサオにはなれないんです。神様の御前で、神様は私たちが取引できるそういう方ではありません。神様はイエス・キリストの血潮によって全ての人の全ての罪を雪のように消し去って、もう二度と思い出さないというくらいに神様は私たちを罪から離し、義と認めてくださって、神様の義、イエス・キリストの義の中に私たちを生かしてくださってます。私たちが罪があるから神様が与えないとか、罪がないから与える、あ、罪がないから神様与える、そういうものではありません。罪あるものをイエス・キリストのゆえに許し、罪あるものをイエス・キリストの血潮のゆえに義と認めてくださってるわけです。イエス様が召した、呼んだ、そういう人たちは重荷を負って苦しんだ人たちです。疲れた人たちです。飢え渇いた人たちです。イエス様は義人のために来たのではなく、弱く病んでいるそういう病人のために来ました。罪人を悔い改めさせ救うために来たと言います。私たちがイエス様と共にいる、イエス様についていくことよりも、もっと私たちの心を奪い、私たちを誘惑される、弱くする、そういう世のもの、そういう人、そういう関係、そういう力、それがあるならば、私たちはイエス様についていくことができません。いつも右往左往します。心はイエス様についていきたいんだけど、実際ついていくことができない。イエス様に選ばれて、イエス様と共にずっと生活した人たちも、十字架の前にみんな散り去りました。イエス様から離れました。自分の身を自分で案じ、自分の命を自分で守ろうとしました。ただ病のために来た人たちは、それが癒されたら離れていきます。パンのために来た人たちは、パンが出てこなかったらもう離れていきます。しかしイエス様が私たちに今望んでいるのは、いつも寝るにも食べるにも生きるも死ぬもいつも共にいようということです。イエス様おられるところに幸いがある、イエス様おられるところに御国がある、イエス様がおられるところに幸せがある、イエス様おられるところに平安があり、イエス様おられるところに喜びがあり、イエス様おられるところに愛がある、イエス様おられるところに恵みがある。そこには私たちを苦しめ悲しませ痛め、私たちを不幸にさせる何をもないんです。しかしそれを本当に信じてるんでしょうか。私たちの願いと私たちの熱心と私たちのそういう一生懸命では得ることのできない恵み、幸い、しかし私たちを憐れんでくださる神のその憐れみのゆえに、ただいただく恵み、それがイエス・キリストにある全てのものです。今日例えの話の中で塩の話が出てきます。塩は何かが変化して塩になるということではないんです。塩は初めから塩で、塩は しょっぱい味があるから塩なんです。で、神様は私たちに世の光、血の塩だと言いました。私たちを選び、イエス様と共にいさせる、その恵みの中に行こわせる神は私たちをまた使わしました。聖霊によって私はあなた方を使わす、世に使わすとあります。そこになぜ使わすかというと、世の光、血の塩となるためだと言っています。神様がイエス・キリストを地に使わしたように同じだと言いました。目的が同じなんです。人々の救いなんです。で、聖霊が望まれると力を得て、エルサレム、ユダヤ、サマリア、全地、どこにあっても私たちがイエス・キリストを表す生きた証人となれるとあります。聖霊様は私たちになぜ望んでおられるか、もちろん私たちに天のものを味わわせ、イエス・キリストと共に歩む、そのイエス・キリストのうちにあって生きるようにさせるために、イエス様を、聖霊様は望んでいます。しかしそれだけじゃありません。私たちを通してイエス様を表せようとして聖霊様はおられるんです。私たちより聖霊様が強かったら必ず聖霊様は現れます。私たちより大きければ現れます。でも私が強く、私が偉く、私がもっと美しく、私が先立てば、神様、私たちのうちにおられる聖霊様は現れません。すなわち証券のない証になってしまうんです。私たちが証になるのではなく、血の証役割をするのは聖霊様、神様ご自身なんです。決して世と妥協することなく、聖なる、変わることのないその味を持っておられる、その神様、人と人を和解させ、腐敗を止めて、全てのものに味をつけて一つにさせていく、その神様の働き、それは神様の働きなんです。それが私たちを通してなそうとする神の計画、平和を作るものを神の子供と呼ばれるとあります。すべての神の子供たちは平和を作るものであり、すべての神の子供たちは世の光です。聖霊様が私たちを通して現れば、私たちはその光を放つことのできる器となります。その塩気を出す、そういう器になれるんです。しかし、もしそうではないならば、私たちは何の益にもならず、捨てられて踏まれて、本当に肥やしにもならないとあります。世の終わりの時はたくさんの偽預言者と偽教師が出て、人々がそのついてくるような、人々が好まれるようなものを話すとあります。人が聞きたいのを聞かしめてやる。それはイエス様信じたらあなたの病気は癒されますよ、あなたはもう大丈夫ですよ、あなたの子供たちはもう成功しますよ、お金持ちになりますよ、偉くなりますよ、強くなりますよ、高くなりますよ、というようなことを言うならば、みんな喜びます。みんな期待します。そのためにならばお金も出し、そのためになら一生懸命熱心も出します。しかしそうではなく、イエス様についていくためには、あなたの持てる全てを捨てなさい。あなた自身を捨てなさい。また、イエス様についていくものは、よから憎まれ、迫害され、ありもしないことで悪口を言われ、罵られ、殺されるんだ。 家族からも、紙に熱心だという人からも追い出され、誤解されるんだ。それが予言されている言葉なんだ。善を行って苦難に遭う、また私たちが神様に聞き従ってイエス様についていくのに、世の中から称賛され、世の中から強く偉く高くなるのではなく、癒しまれ憎まれ殺されるんだという、そういう予言のもとに私たちは今生かされています。それでもイエス様についてきても、十字架の前で全部散らされた、そういう弟子たちが、そういう人々が、聖霊が望まれるとどのように変わったか、イエス・キリストの苦難に伴うことを喜んだとあります。彼らはもはや世のものを求めてませんでした。だからパウロも、世の苦難が、今受ける苦難が、これから来るその神の栄光に比べもならないとあります。今自分が持っているものは全部悪だと言ってます。汚いもの、もう腐っていくものになって、今はそれがピカピカしても、それがすごく力あって、私を守ってくれそうで楽しく見えるけど、しかしそれが逆に神の義から私を離し、自分の義を立てせ、神の恵みから離せ、私の自己中心的な自分のものを、自分の国を作り、神の国を奪っていく、失っていくということです。だからパウロは、自分が福音を伝えることだけではなく、福音によって生きようとして自分の肉体を鞭打つとあります。自分の愛するその手も手にも、福音と共に苦難を受けなさい。私が福音を伝えることで今牢獄に入り、人々から石を投げられ、誤解される、そういう立場であっても、私は福音を恥じとはしませんとあります。私たちはどうなんでしょうか。私たちを子供と呼び、私たちの父と呼ばれることを私は恥ずかしく思わないというその神様、しかし私たちは神様を本当に誇りとして、イエス様だけを誇りとしていますか。自分の知恵、自分の力、自分のできる持てるものを私たちは誇りとしていますか。それを立てようとしますか。イエス様だけを表せようとしますか。パウロは、ただ私の中から、私の働きから、イエス・キリストの名だけが尊ばれるようにと願っています。イエス様は今日も、私についてきなさいと私たちに御声をかけてくださいます。はいと返事するだけではなく、私についてくるものでは誰であっても、私より愛するものがあってはならないし、自分の所有を持ってはならないし、自分を捨てて自分の十字架を追い、それでついてきなさいと言います。その神の言葉が私たちにとって今日、ただ聖書に書かれている言葉ではなく、本当に生ける命の道となるように願い祝福します。お祈りします。私たちの永遠の命となり、生ける道となったイエス様、私たちをその道へ、信仰から信仰へと歩ませてくださるからありがとうございます。私たちはいつでも自分の各々の道を歩もうとします。しかし今日も私たちを、私たちの内面を照らし、その法と息子のように神様のものだけを持って出ようとする、その私たちを、またその父の身元に戻してくださり、道に迷った迷子の羊を抱えたように、私たちをまた抱きかかえてくださる、その神の愛をありがとうございます。 いつもイエス・キリストに連なってとどまって、そこに臨んだ神様の愛と天の御国と神の義を喜び味わって、また神の御旨通りに生きることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。